2022年1日限定特別配信分の収録です。皆さんお久しぶりです。ゆげです。
久しぶりの収録で緊張しております。喜んでです。
有村です。
はい、久しぶりなのにさらっとしてるね。
何の考えもないみたいな感じでさらってきたね。
いや、あえてね。
あえてね。
あえてね。
いや、久しぶりですね。
あ、久しぶりですね。元気ですか？
まあ、ぼちぼち元気にやってますけど。
それはよかった。
マリムさんはどうですか？
いや、元気ですよ。
元気よかった。
はい、
うん、これ8月にさ、ポッドキャスト終了したじゃないですか、
うんうん、はいはいはい。
でその時は総再生数が9500ぐらいだったんですけど、
うんうん、
今9730です。
じわりと伸びてますね。
じわりと伸びてるね。230ぐらい。
何かしましたの？
いや、してないですよ、何も。
あ、何もせず伸びてるんだ。
うん。
ね、200数十件ぐらいだから、まあ、なんか月40再生ぐらいずつ伸びてるみたいな。
うん。すごいよね。
40じゃないな。50ぐらい。
うん。うん、そうそうそうそう。誰かものすごい勢いで聞いてくれてるの。新しい人が。
それはありがたいですね。
ありがたい。まあ、もうすぐね。うん、1万再生の大台に乗るかもしれないし、乗らないかもしれないところまで来てますからね。
そうなんですよ。でちょっとね、ここでまた1万に届くようにちょっと1日限定のやつをやっておこうかと。ちょっと忘年会的なノリでねということで。
なるほど、
うん、なるほど、はい、
そうそうそう。まだ完全に途絶えたわけじゃないですよっていうね。
そうですね。まあ、別に我々の、うんうん、関係性がなくなったわけではないですからね。
そうそうそう。
そうですね。
うん、まあ、あれから一度もお会いしておくことはないですけどね、直接。私は。
そうですね。
うん、
私は会いましたよ。
あ、会いました、会いました。マリムさん、会いました。
おー。仕事でね。
僕、わざわざ行きましたよ。
ありました、ありました。そうそう、わざわざ私のところまで来てくれて、仕事しました、一緒に。
しました。
ですね。なかなか久々に一緒に仕事して楽しかったよ、あれ
は。そうですね。
3人でとはいかないですけど、まあ、ちょこちょことした接点はありますね、まだね。
あります。
はい。
どうですか、ここ
最近は。
2ヶ月半ぐらいの間、2ヶ月半もっとか。
3ヶ月ちょっとぐらい
ですね。なんか変わりました？
マリムさんどうですか？
変わりましたというか、人生初の体験をしてきました。
何？
健康診断で初めてその胃の中を。
ああ、
うん
で、バリウムっていうのを初めて飲みまして
初めてだったんだ
初めて飲みまして、
うん、美味しかったでしょ？
美味しかったですよ
美味しいない
や、でもね、そこじゃなくて、
うん、
その前の日に僕、頭位底めまいっていう耳石って分かります？耳の石っていう感じ、
うん、
それが外れてめまいが起こる病気があるんですけど、
うん、
それになっちゃって、その頭を動かすと結構めまいがしてたんですよね、
う
ん、
はいはいはい。
それも自然に治るんですけど、
うん、
でそれが前の日にあって、で当日健康診断があって、
うん、
僕バリウム飲んでそのぐるぐる回されて知らなかったんですよ。行ったらバリウム飲んで炭酸を飲んで我慢するやつあるじゃないですか。
あるある、うん、
胃からゲップを我慢するのと、めまいで吐きそうになるのと、
うん、
もう何が何かよく分かんなくなって
それはきついな。
地獄のような体験をしてきましたね。
この世の終わりみたいな拷問を受けました、
うん、地獄だな
その後仕事場に行ったらみんなから青ざめた顔しているって言われて
見るからに具合悪そうだったもんなって。
いや本当にきつかったですね。
地獄やん、ね、
そう、また今後もあるかと思ったらちょっと身構えちゃいました、
ね。
ま
あ、1年に一度ね、
うん、
美味しいバリウムを飲んでぐるぐる回される診断があるんで、
うん、
味はね分かんなかったですそれがあったんで正直、うん、ですけど僕のビッグイベントそれぐらいでしたね。
ビッグイベント
湯気さんどうです。
あ、自分はいいのか悪いのか特に変わったことはないって感じでしたけど
いいじゃないですか、うん
大きく体調を崩す、まあ、ちょっとここ最近風邪ひいてましたけど、
うん、
大きく体調を崩すようなこともなく怪我もなく、
うん
うん、仕事上の大きなトラブルも特になく、
うん、
まあ忙しかったっちゃ忙しかったですけど、
うん
うん、特に変わりなく過ごせて、まあなんとか年を越せそうかなって感じですね。
なるほどね。
うん、喜んでさんはどうですか。
私はね結構動いてますね、いろいろ、
うん、うん
うん、まずね仕事面が、うん、まあ今普通のに今まで通りの仕事をしてる一つと、
うん、
あともう一個じゃ個人事業主としてね、まあ中小企業っていうかどっちかっていうとまあ工場とかその辺のに対してなんか業務改善のまあ提案というかね、
うんうん
うん、コンサルタンティング的なことをやって実際に何て言うのかな、自動化に向けたツールとかね、あとは分析とかそういったことを行っていたりとか、あともう一つね、私の妻のお父さんがね、20年ぐらいね、
うん、
普通に仕事をしながら、
うん、
新聞配達をやってたんですよ。20年ぐらい。
20年、
すごいよなって思ってて、前から
すごいな
って思ってて、いやだって普通に、うん、普通の一社員の営業部長とかやってる人なのにさ、
うんうん
うん、これでも新聞配達20年ぐらい続けてて、
すごいな、
あすごいなと思ってて、それで、まあ、妻もそれに対してものすごい感謝をしててね、
うんうんうんうん、
こんな家族の守り方をしてくれてたみたいな、うんうん、それやってみようと思ってお
お、
私の新聞配達も今朝2時に起きて、もともと朝起きるのめちゃくちゃ早い人だから、まあ、時間の有効活用というのもあるんだけど、うんうん、2時に起き
て、2時って朝じゃないと思うんですよ、
まあ、2時、うん、早すぎでしょ、なんかどっと早かった気がするな。
準備して、で3時ぐらいから、はい、だいたい5時ぐらいまで山の方に新聞を配りに行ってますよ。その3本立てで頑張ってますね。
よく生きてますね。
うん、まあ、全然大丈夫だね。うん、で、犬をね、まあ、モレシャがちょうど1年ぐらい前だよね。12月31日が命日なんだけど、
モレシャ
が死んでから1年が経つんだけど、二度とうちではペットは飼うまいと思ってたんですけど、まあ、子供たちが、どうしても、ね、生まれた時からペットがいたから、寂しいって言って、欲しい欲しいって言ってたんだけど、私と妻は乗り気じゃなかったんだけどね、まあちょっと保護犬のサイトを見てさ、うんうん、保護犬をね命をこう救ってあげる、繋いであげるっていうのもいいのもまたいいなって思って、保護犬をうちで飼おうということになって、
引き取るみたいな感じですよね。
うん、そうそうそうそうそうそう、なんか繁殖屋からね保護した、うん、まあ、保護団体があるんだけど、まあ、そこでまず1週間のトライアルって言ってね、最初ミニチュアダックスの子をうちでトライアルしたんだけど、 その子たち、その子がね、うちの子供たちにものすごい吠えて、噛みつくんじゃないかっていうぐらい追っかけ回してさ、子供たちもなんか、それでも飼いたいとは言うんだけど、なんかもう明らかにね、緊張してんのよ、その子まで。
なんかね、ちょっと合わなかった。
動けない感じになっちゃって、その子の前では。これはちょっと難しいなと思って、でその子は1週間のトライアルでお返ししたんですよ。で、いや、もしよかったらね、あの生まれて5ヶ月の子も渡航犬としてうちで、いるんですよと、いうことで、ポメラニアンと柴犬のミックスの子いるんだけど、その子をトライアルで、その子めちゃくちゃ人懐っこくって。
柴犬だもんな。
うちにそれからずっといるんですけどね、ポンちゃんっていうんだけど。で、その子がさ、まあ今回こそはね、保険入ろうと思って、ペット保険。どれがいいかなーって、いろいろ探してた矢先にね、コガくんが、ブレードボードをやってる時に、そのワンちゃんとクラッシュしちゃって、
ありゃ、
足複雑骨折してね。
ワンちゃんか。
はい。で、足プレート入れて、入れる手術して入院してってやってたら、その入院費と手術費で32万円かかったというね。
きゃー。
いえ。
びっくりしました。
それ保険入ってればっていうやつですね。
そう、そうそうそう。ほんで、まあ今もう良くなって走り回ってるんだけど、まだプレート入ってるの。プレート入ってて、なんか取るのにもさ、プレート取るのってまたいくらぐらいかかるんですかねって言ったらさ、2万ぐらいですかねとかって獣医が言いやがってさ、そうですかねって言って、この前もなんか最初25万って言ってたのに32万になりましたけどって言ってやったらさ、ちょっと調べてきます、あすいません7万ぐらいでしたって言ってさ、
なんか3倍以上
マジでマジ切れするかと思って、もうあんたちょっとなんかあの一般市民のさ、何その2万から7万に上がるこの5万なんだと思ってるんですから
金銭感覚はちょっとね、
おかしいよねって。そこからね、そのペットあの、動物病院行ってないんです。
ちょっと信用できなくなっちゃった。
信用できないです。そんなことがあった。
ドタバタでしたね。
はい、大変でしたよ。まあでも、まあ3つで仕事して、減ってよかったっていう感じ
で。いやー、すごいな。劇的な1年でしたね。
そうですね。
うん、
まあでも来年にいい形でつながるような1年なのかなって感じですね。
素晴らしい
ですね。まあ、今日、まあ、忘年会的に一夜限りの三角定規復活したじゃないですか。
はい、
今回のテーマは何にしようかねと
言ってましたね。
ね。
うん。
うん。で、やっぱり我々原点はね、
うん、
ゲームだったから。
まあ最初ね、第一歩目はその話から始まりましたからね。
そうですね。なので、
うん、
ゲームのお話をとゆげさんにしていただこうかなと思ってますよ。
はい。
はい。我々久々に話すんで緊張してるからね。まあ、ゆげさんメインの回でよかったなと思ってます。
あ、なるほど。はい、ちなみに私は1ミリも緊張しておりませんので、ご安心いただければと
思います。あ、そうですか。よかった。
素晴らしい。
はい、なんかね、このポッドキャストを長いことやったおかげか、喋、うん、ることに対する抵抗はほとんどなくなってきましたので、
ね。素晴らしいですね。
おかげで鍛えられましたね。
すごいですね。私はまだ慣れません。
嘘でしょ。
まだまだまだまだって。
まあということでね、本編行きましょうかね。
行きましょうか。
はい。じゃあ行ってらっしゃい。
行ってらっし
ゃい。あ、いた。よろしくお願いします。では 本編でございます。
はーい、
はい、はーい。ということで、うん、まあ、原点回帰でゲームの話をしようぜということで、ポンとバトン渡されましたので好きに話をさせていただこうと思うんですけども、
はい、
まあ、何の話をしようかなと思ったんですが、うん、まあ、そんなね、なんかがっちりなんか準備するとかは時間的にもちょっとできなかったので、
うん
うん、まあ、シンプルに最近ハマってるゲームの話をしようかなと思いまして、
はいはいはい、
ポケモンの話をしようかなと思っております。
ポケモンね、
はい、お二人もポケモンは見たり聞いたり、
うん、
あるいは遊んだりしたことってあります？
あのね、あのぬいぐるみがうちにあるんだけど、
うんうん、なんか何体か見たような記憶がありますね。
そう、ピカチュウ、デラウラ、
うんうん、
あと忘れちゃったけどまあそんな感じの、いやだからポケモンの世界観とか全く知らないですよ、私見てないから。
うんうんうん
うん、
なるほど。まあアニメ、うん、子供たちはアニメ見たりとかは？
あ、見てます見てます。さっきも見てました。
あ、そうなんだ、
うん、
マリムさんは？
僕は初代ポケモンって言われる、俗に言われるやつはやったことありますね。ピカチュウとか、うんうん、なんだっけ、人影とか不思議バナとか、うん、なんかそこら辺が活躍してた最初のポケモンですね。
うんうんうん、うん、
これはゲームとしてプレイして一通りクリアはしたけど、そっから先の次回作とかは触ってなくて、
うんうんうん、
で、スマホでポケモン GO が出て、なんかすごい一世風靡したじゃないですか。
確かに。社会現象でしたね。
うん。
で、あの時はやらずに、うん、ほとぼりが冷めたぐらいでちょっとやりだして、1年ぐらいやったのかな。なので、一応ポケモンの種類は知ってるけれども、この、うんうん、なんだろう、アニメとかは見てない感じですね。
なるほどなるほど、
うん、へえ。アニメ見ないでゲームだけやる人いるんだね。
まあいるんじゃないですかね。
逆がいるのかな。
逆は今の光学君たちみたいに、
あ、そうか、
うん、アニメは見てるから、このポケットモンスターというコンテンツはアニメであってそれ以上でないっていう子たちもいると思いますね。
うん、うん、あ、なるほどね。
はい、ということで、まあちょっとあの、うん、私だいぶね、あのポケモン詳しいぞみたいなオーラを話しつつ喋ってますけど、私もにわかなんで
大丈夫
多少は詳しいよぐらいの感じでね、喋れればいいかなと思うんですけど、
うん、
はい、まあ、まあ、かくいう私も、ポケモンをやったことがあるのっていうと、うん、マリムさんと同じく最初ですね。
うん、
ポケモンってゲームが最初なんですよ。
あ、そう。
あくまでアニメは、そのゲームをアニメ化したものとしてスタートしたのが始まりなので。
そうなの？
はい。最初は1996年にゲームボーイ、もう、今は多分その名前を、なんかかつてそんなゲーム機があったらしいぐらいにしか知らない人も多々いらっしゃると思いますけど、ゲームボーイですね、
うん、
で、発売されたポケットモンスター赤緑っていう2つのバージョンがあったんですけど、
うん、
それが最初でした。
うーん、懐かしい。
そうで、まあその当時発売された当時はもうプレイステーションとかも出てた時代で、正直もうゲームボーイ自体は落ち目だったんですけど、
うん、
もう今更もうゲームボーイでやるゲームないよみたいな感じのところだったんですけど、そのポケモンがドンと大ヒットしまして、うん、まあ、以降のシリーズに続いていくというものなんですね、
うん、
でなのでポケモンも1996年発売で、まあ、今年もね、先月最新作が出ましたんで26年続いてるシリーズと、
うん、
すごいな、それ考えると。26年。
そうそうそう。で、アニメはその最初のポケモンが発売された翌年、97年から放映開始されているので、
うん、
主人公のサトシ君は25年間旅をし続けていましたね。
おお、長い。
はい、ちなみにずっと10歳です。はい、
おお、なるほど。永遠の10歳。
永遠の10歳。25年間旅を続けて、まあ、つい最近のテレビシリーズでようやくポケモンリーグのチャンピオンになったということでニュースにもなるぐらいでしたけど。
あ、まだ主人公はサトシのままなのね。
ずっとサトシなんですけど、来年春から始まるシリーズからサトシでなくなるみたいですね。へ、
え
ー、はい、まあ、そんなポケットモンスターという作品はそんな古くからあるものなんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、どういうゲームなのと、まあ、アニメから見てる人からすると、
うん、
どうなんでしょう、例えばその喜んでさんとかからすると、
うん、
その例えばピカチュウとか、
うん、
リザードンとか、まあアニメでもよく出番のあるポケモンがいますけど、
うん、
それってどういうものに見えてるのかなっていう、
え、
いわゆるその、
どういうもの、うん、
キャラクター例えばその、うん、なんでしょう、極端な話で言うとミッキーマウスとかドナルドダックみたいな存在なのか、
うん、
それとも何か別の動物のようなものなのか、どんな風に捉えてるのかなと思って。
動物のようなもの。
うんうんうん。
かな。
そうですね。まあ、うん、実際劇中でもそんな感じで多分描かれてると思うんですけど、
うん、
まあ、ポケットモンスターって一体どんな世界観なのっていうところ、
うん、うん。
なんとなくこうアニメ見てたり、まあ、ゲームやってる人は特にわかると思うんですけど、
うん、
まあ、そのポケットモンスター縮めてポケモンっていう、そういう生き物なんですよね、
うん、
でそのポケモンの世界にはいわゆる我々が日頃馴染みのある、それこそ犬だの猫だの馬だの鳥だのっていう動物は存在せず、うん、ポケモンなんですよ全部。
うーん、
まあ、草木とかね、その野菜や果物や植物の類は自然にあったりしますけど、いわゆる動物、
うん、
は全部ポケモンなんですね。
うん、
うんうん、
なので、まあ、このピカチュウってまあアニメだとね、結構そのサトシの相棒としてずっと一緒に旅してて、なんかさもそういうキャラクターみたいな感じしますが、まあ、ピカチュウという種族なのであって、
うん、
別にピカチュウというキャラクターではないというところですね。そういう世界観みたいな、はい、なのでピカチュウなんてその辺に何十万体でもいるわけですよ。
そうなんだ。
動物なんでただの、はい、ただ彼がその一番最初、彼の出身地であるマサラタウンから旅立つときに一匹手渡された最初のポケモンがピカチュウで、まあ、最初はなんか悪かったんですけど、まあ、今ではすっかり相棒になって今に至るわけなんですけど、だからあれだけ仲がいいんですけど、うん、まあ、元をたどればただの動物なんで、
うん、
はい、まあ、ちょっと不思議な力を持った動物たち、それがポケモンっていうものですね。
うん、
うん、で、まあ、これまでその、まあ、一番最初発売されたのがそのさっきのゲームボーイで出た赤と緑ですよって話をしましたけど、
うん、
まあ、それ以外にもたくさん作品は出てまして、
うん、
まあ、関連作品っていうくくり方をするともう多分何十とかになっちゃうと思うんですけど、いわゆるそのポケモンを捕まえて育てて交換して戦わせてっていうゲームなわけですけど、
うんうんうん、
そういうコンセプトでない作品もあったりするので、なんかそれこそ、まあ、ポケモン GO みたいなこのスマホゲームあるし、
うん、
あとポケモンスナップっていったポケモンの写真を撮って楽しむゲームなんかもありましたし、うん、結構そういう派生作品だったり旧作のリメイクだったりとかですね、それこそ初代はゲームボーイだったやつをこう任天堂 DS とかのグラフィックでリメイクしたやつとかもこう出たりしながら、世代を重ねてきてるんですけど、
うん、
まあ、先月発売されたポケットモンスタースカーレット、そしてポケットモンスターバイオレット、
うん、
で、いわゆる第9世代っていう世代に入っているらしくですね、うん、まあ、そういうリメイクとかをカウントしない最新作を1作としてカウントしていった場合に、9作目に当たるのがスカーレット・バイオレットということで、
うん、
今それが最新作となっておりますと、
うん、
いうところですね、
うんうん、
やっぱりその、まあ、いわゆる RPG なわけなんですよ。ドラクエとかファイナルファンタジーみたいな感じの。
そうなんだ。
そう、RPG でございまして、その主人公は、まあ、その最初の赤緑しかり、その後の金銀とかルビーサファイアとかダイヤモンドパールとかいろいろ出ましたけど、
うん、
あのまあ、主人公は立ち位置としてはそのポケモントレーナーっていうポケモンを捕まえて育てて戦わせて旅をする、いわゆる冒険者みたいな立ち位置なんですよね、
うん
うん、
なので何か特定のこう何て言うんでしょう、個性とか物語とかを背負ってるような人物ではなくて、あなたですっていうスタートなんですよね、
うん、
だからなんかこう特別なストーリーがあるとかで、何て言うんですか、その主人公本人に何かものすごい重い背景があるとか悲しい過去があるとかっていうのではなくて、もう本当にあなた一個人としてこの世界を旅してねっていうスタンスの作品になっているので、
うん、
このアニメ見ている人からするとポケモンって言えばサトシとピカチュウでしょって感じなんですけど、
うん、
あの別に主人公の名前はサトシではないので。
あ、そのゲームのね。
そうです、そうです。
うん、
まあ、サトシって名前がどこから来たのかっていうと、一番最初のそのポケットモンスター赤と緑の時に主人公を名前をつけてくださいってなるわけですよ、最初。
うん、
ドラクエとかでもあるじゃないですか。
うんうんうん、
主人公に名前つけてください、まあ、それと一緒に名前つけてくださいってのがあって、
うん、
で自由につける方法と、あともともとあるデフォルトネームから好きなのを選んでもいいよっていう種類のがあって、
うん、
でそのデフォルトネームが3つあったんですね。
うん、
サトシと、
うん、
レッドと、
うん、
ジャックだったかな。サトシ、レッド、ジャックの3種類から選ぶか自分でつけるかだったんですよ、
うん、
でそのサトシから来てるんですね。
あ、そうなんだ。
そう、
そうなったっけ、全然覚えてないな
そうそうそう、まあ、そこから来てるサトシが、まあ、25年間アニメの主人公として駆け抜けましたけれども、ゲームのプレイヤーからすると別に主人公の名前はみんなそれぞれだったし、もしかしたらサトシの人もいたかもしれない、レッドの人、ジャックの人もいたかもしれないし、
うん、
それこそね、なんかあの太郎とかジローとかって人もいたかもしれません。それは分かりません、人それぞれだし、
うん、
なんなら相棒もですね、アニメだとピカチュウを、
うん、
こう最初こう手渡されてたんですけど、
うん、
の初代で言うと人影っていうあの火を吐くトカゲポケモンと、ゼニガメっていう水色の亀みたいなポケモンと、
うん、
不思議だねっていう背中になんかあの木の芽みたいなものを乗っけた緑色の植物っぽいポケモンの3体から好きなのを選んでねっていうとこから始まるんで、その選択肢の中にピカチュウはないんですね。うん、ピカチュウはその辺 あの草むらにいます。はい野生動物なんで、はい、うん、そうだから、でその冒険の中でいろんなその道端にいるポケモンと戦って捕まえたりとか、
うん、
その道中にもいわゆるポケモントレーナーって人たちがいて、そういう人たちとポケモンバトルをして勝ったり負けたりして、自分のポケモンが成長してレベルが上がれば進化ってちょっと姿形が変わってもっと強くなったりとかっていうポケモンもいるんで、そういうのを繰り返していく中で結構みんなそれぞれ愛着を持って使ってるポケモンがいたりとか、
うん、
その特定の場面で奇跡的な大逆転をしてくれてすごく思い入れがあるポケモンがいたりとか、
うんうんうん、
まあ、単純に見た目が好きとか、結構その人によってあなたが好きなポケモンなんですかって聞くと結構違ったりするんですよね、
うん
うんうん、結構思い入れがあるポケモンがいろいろいたりするもんで、まあそんな結構遊ぶ人によっていろんな体験が得られるゲームっていう感じですね。
うん、なるほどね。
はい、
う
ん、
そっか。
まあそれ最初こそその151匹だったんですけど、
うんう
ん、あのアニメ放映当初ぐらい、あのポケモン言えるかなっていう歌が流行りましたけど、151匹のポケモンをこう歌に詰め込んだ、
あの、あ、
もしかするとポケモン自体知らなくてもそれを呪文のように唱えてる子供たちを見てきた
人もいるかもしれませんが、コウが歌ってたよ、そんなような。
ピカチュウ、カイリュウ、ヤドラン、ビジョンってやつですね。
うんうんうん、
はい、その頃は150匹だったんですけど、今は、1000種類、
うん、ポケモン言えないな、それ
もう言えない、あの、もう 般若心経
言えるかなじゃねえってなるよね。
般若心経何十回唱えないといけないのかみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、ポケモンはあのなんか見た目の違いとかバージョン違いみたいなものを除いてシンプルに種類の違いをカウントすると1008種類いるそうで、
うん、
ちなみにスカーレットバイオレットにはそのうち400体が出てきておりますので、600体ほどはいないですという状態ですね。
あ、全部いないんだ。
そう、全部はいないです。で、まあ、全部登場しない理由としてはその作品ごとに、地方が違うんですよね。場所が違うっていうのかな、
うん、
世界観は共通してるっぽいんですけど、うん、時間軸とかがどのぐらい合ってるのかもわからないし、もしかするとパラレルワールド的なものなのかもしれないし、そこはよくわからないけど、あの場所は少なくとも違うと。で、地方が違うので生息してるポケモンも違います。なので、うん、必ずしも今までのポケモンが全部出るわけじゃないよっていう、そういう、なんていうんですか、説明がなされてますね。
うん、
なるほど。
まあ、それでも400体なんで、まあ、大変ですけど。
大変だね。
大変です。まあ、集めようと思ったらね。
うん。
確かに、初代から比べては3倍ですからね。
うん、大変なボリュームです。
その400体の中にはさ、最初にいた100何十体は入ってんの、
うん、いたりいなかったりですね。
あ、そうなんだ。かわいそうだね。
は
い、
まあ、さすがにピカチュウは。
俺たち最初からいるのにさ、みたいに思って
そうですね。じゃあ、自分もお気に入りのポケモンがちょこちょこいたんで、
うん、
今作いるのかなと思って遊んでみたらいなかったっていうね。まあ、いずれ、まあ、今のこのご時世なんで、アップデートだの、うん、ダウンロードコンテンツなのでやってくるかもしれないので、それに期待していきたいと思いますけど。まあ、でもこのね、新しい作品になってやってきた新しいポケモンもいっぱいいるんで、
うん、
まあ、新しい出会いもあって、
うん、
とても楽しいゲームになっておりました。
もうクリアしたの、うん、クリアっていうか。
まあ、とりあえずのクリアはしましたけど。
早いな。
まあ結構早かったですね。サクッと遊べるっていうのもあるんですけど、
うん、
でもシンプルに面白くてやめらんなくて、
でも RPG でしょ。
そう、 RPG です。
なんかクリアって何なの。
そう
ですね、さっきの話だと、うん、
なんか一応ストーリーがあるんですよ。
あ、あるのね。
そうそうそう、一応た旅の目的というか、まあ、このまあ、せっかくなんで最新作の話を少しすると、
うん、
まあ、今までいろんなポケモンがあって、多分 それぞれストーリーがあるので、私がやってない過去作はちょっとわからない部分があるんですけど、
うん、
まあ、例えば初代だと、マサラタウンっていう町に生まれた少年が10歳になって、旅に出ることになりました。うん、なんか10歳になると、もう旅をするもんだ、この男の子は、みたいな、そういう世界なんですけど、
うん、
でポケモンを1体手渡されて、ポケモン図鑑を埋めてポケモン図鑑を完成させるっていう目的と、
うん、
この地方各地のポケモンのジムを回ってバッジを集めてポケモンリーグのチャンピオンになるっていう目的を持って旅に行ってるんですよ、
うん、
まあ、それが最初のポケモンだったんですけど、
うん、
でまあ、最新作のスカーレット・バイオレットはどんな話かというと、まあ、主人公が少年少女、うん、っていうのは変わらないんですけど、
うん、
スカーレット版だとオレンジアカデミー、バイオレット版だとグレープアカデミーっていう、まあ、学校があるんですね、
うん、
ポケモンのこととかその地方のこととかを勉強させてくれる学校があって、うん、まあ、そこの生徒として入学しますよっていうところから始まりますと、
うん、
で、まあ、その学校の中でいろいろ学んでいく中で、最終的に課外授業と称して宝探しをしてくださいって言われるんですね、
うん、
でその宝が何かは言いませんと、
うん、
それはあなたが旅の中で探しなさいと、何をしてもいい、どこに行ってもいいから、あなただけの宝物を探してきてくださいっていう課外授業があって、
はいはいはい、
それでその地方をあちこち旅することになるんですね、
うん、
でまあ、それまでのポケモンとちょっと違って、もう割と最初からどこにでも行けて、
うん、
どこから回ってもいいし何をしてもいいよっていう風になっていて、いわゆるオープンワールドってやつですね、 この どこそこのボスを倒さないとここから先に進めませんとか、そういうのはなくて、うん、もう行きたけは世界の果てまで行けるし、ずっと学校の周りでうろうろしてても石別に何しててもいいよ、ね、ただ一応の目的はあって、大枠3つのストーリーがあるんですね。
うん、
まあ、一つは今までのポケモンの王道であるその地方に散らばる各地にあるジムを巡って、そこのジムのリーダーを倒してバッジを集めてチャンピオンになるっていうストーリーが一つあると、
うん、
もう一つが世界各地にいるらしい主ポケモンっていうちょっと変わったポケモンを倒して、なんかそいつらが持っているらしいこの秘伝のスパイスっていうのを入手して新しいレシピを開発しようって話があるんですよ。
うん、
まあ、それが一つと、まあ、そのなんか サンドイッチを作るっていう話があってそのサンドイッチのレシピ新しいレシピを開発するって話、まあ、これも結構、うん、いろんな話が間にあるんですけどっていうのが一つと、はい、あとは、ちょっとその地方でやんちゃしてるスター団っていう連中、ヤンキーの集まりみたいなのがいるんですけど、
うん、
そのスター団を、うん、のアジトを潰して回ってスター団を壊滅させるぞっていうお話。
なんか物騒だな。
そうですね。まあ物騒なんですけど、まあ やることはポケモンバトル。人間同士が殴り合うことは決してない。
はい、サンドイッチ作ってみるとか。なんか穏やかじゃないか私なんか、
う
ん、
ね、まあ。そういう大筋3つのストーリーがあって、まあそのストーリーをどういうふうに言ってもいいし、うん、どの順番で回ってもいいし、何、
うん、
どれが一本とりあえず終わらすぞでもいいよっていう、まあ、遊び方は割と自由に選ばせてくれる感じで、
うん、
でも遊んでみてすごいなって思ったのが、
うん、
いわゆる悪がいないんですよ。
ヤンキーはいるけど、
まあ、ちょっとやんちゃしてるヤンキーはいるんですけど、うんうんうん、まあ、それからもまあ事情があってヤンキーしてるんで、まあ、話聞いていくとなるほどなって
事情があるんだ、へえ。
別に悪さしてるわけじゃないですね。ちょっとこう尖った行動してるだけで、
なるほどね。
なんか金品を奪うとかね、誰かを怪我させるとかしてるわけではない、うん、ちょっと事情があって、うん、尖った連中がいっぱいいるんですけど、
うん、
なんかそのいわゆる悪誰かに危害を加えようとしたりとか、うん、例えばその最初のポケモンって言うと、アニメとかにもね、ちょこちょこ出てるんで、知ってる方もいると思うんですけど、ロケット団って連中がいたんですね。
うん。
珍しいポケモンとか強いポケモンを集めて、その力を悪用して世界を征服しようっていう連中なんですけど、
うん、
まあ、そのロケット団と10歳の少年を戦わせるストーリーもすごいなと思いましたけど、まあそういう、いわゆるロケット団みたいな、この、諸悪の根源みたいなのがいるわけでもないし、
うん、
何かこう、世界を滅ぼそうとする存在がいるとか、うん、っていう感じでもないんですね、
うん、
まあ、ただ本当にその世界を冒険するって感じで、でも明確な悪がないのにちゃんとストーリーが3本きっちりとしたのが立ってて、結構道中泣きそうになることもありながら遊んでたんですけど、うんうん、結構メッセージ性の強いストーリーで、あ、なんかこう誰かが死ぬとかこう悪だ正義だとかって話じゃなくても、まあ、こんなグッとくる話になるんだなと思って感心した記憶があります。
悪なくても成り立つんだ。
そうそう、あ、こういう話なんだ今回って思って、なんかてっきりそのなんか悪者がいるんだと思ってたんですよ、
うんうんうん、
この旅を妨害してくるやつとかなんか世界をどうこうしようとしてるやつらがいたりとか、
うん、
私がその初代以外に唯一遊んだことがあるポケットモンスターエメラルドっていうのがあるんですけど、
うん、
それだと、マグマ団とアクア団っていうのがいたんですよ、
うん、
まあ、なんちゃら団っていうのが大体つきものでいるんですけど、
うん、
でそのマグマ団っていうのがそのなんか世界をより豊かにするには人類がもっと繁栄する必要がある、で人類の繁栄のためには陸地が必要である、なので海など必要ないっていう過激派の連中とアクア団っていうのがいて、その人類の進歩によってポケモンたちの生息域が脅かされていると、でポケモンたちのためにもこの もっと海を広くしなきゃいけない、陸なんて必要ない、海いっぱいにしてやれっていう過激な連中がいたんですね。うん、よく冷静に話を聞くと、ちょっと一回落ち着こうかみたいな連中なんですけど、それですね、そういう主義主張があって、結構めちゃくちゃやらかしている連中がいたんですね。で、そいつらの、その狩猟と、そのポスと戦って、そいつらのこの悪事を止めるって話もあったので、まあ、てっきりそういうのが今回もあるのかなと思ったら、そういうのがなくて。結構こう綺麗な広い世界を悠々と冒険しながら、いろんなポケモンを捕まえたり戦わせたりする中で、自分の愛着の持てるポケモンに出会ったりとか、このバトルの中で結構劇的な展開になって、
うん、
思いもよらぬポケモンのことが好きになったりとか、なんかそういうそれぞれの出会いがありながら冒険できる、すごく楽しいゲームだったんですね。でそれともう一つ遊んでてすごく感じたのが、多様性をすごく意識してるなと思ってて、
多様性、
そう、結構ですね、その男が女がみたいなのはあんまり歌ってこないっていうか、
うん、
服装とか見ててもですね、まずスカートを履いてる人が一人もいないんですよ、
うんうんうん、
みんなズボンみたいな感じの格好をしてて、いわゆるこう女性っぽい格好をした人っていうのがほぼいない、うん、まあ、学校の先生とかっていうのは、まあ、保健の先生とかそういう人いましたけど、
うん
うん、なんかあんまりそういう女性した感じの人がそんなにいなかったのと、うん、結構その肌の色もいろいろ、白人種みたいな人もいれば肌の黒い人もいたり、うん、いわゆる日本人っぽい黄色人種の人もいたりであったりとか、
うんうん、
あとやっぱ学校を見ててすごく感じたんですけど、まあ、主人公はいわゆる少年少女なんで、まあ違和感ないんですけど、その学校の中を冒険してみたりとか、まあ、学校でも授業があるんで、その授業に出てみたりとか、
うん、
あとその課外授業として宝探しをするためにこの地方をぐるぐる回ってる中で、同じ学校の生徒とバトルをすることもあるんですけど、
うん、
そういう人たち見てると結構年齢幅があるんですよ。それこそ、うん、おじいちゃんおばあちゃんみたいな人たちが学校の制服着てて、同じ生徒やってたりとか、だから、うん、なんて言うんだろう、こう何もそういう、こう年を取ったから学校に通っちゃいけないなんてことはないんだぜみたいなところだったりとか、
うん、
男だからって男みたいな男らしい格好しなくてもいいんだぜ、女だからって女の子みたいな格好しなくてもいいんだぜみたいな、明確にそれとは言わないんですけど、うん、結構そういうメッセージ性を感じるようなキャラクターの配置がされてて、うん、あ、なんかそういう感じなんだと思った。最初に主人公を選んだ時もこのキャラクターの外見を自分で決めるんですね、
うん
うん、
でその時も男の子女の子って最初に一応選ぶんですけど、
うん、
その後のその髪型だ服装だっていう設定になるとほぼ男女差がなくて、
うん、
男の子でも女の子みたいな髪型にできるし、男の逆もできるし、
うん、
結構そういう、なんかどんな格好したっていいんだよ、君の好きな格好でいいんだよみたいな、そういうメッセージを感じる世界観になってましたね。
へ、
じゃそれおかしいなんて感じる必要ないんだよみたいな、
うん、
なんか時代なのかなと思いましたけど。
なるほどね。
うんうんうん。やっぱりテーマが宝探しっていうのも自分的に好きなところで。
うんうんうんうん。
結局最後までクリアしてもそれが何とは言われないんですよ。
そうなんだ。
と答えはないんですよ。自分で見つけるものであって。
なるほど。
もうそれがもしかすると人によっては、いろんなその地方のあちこちを巡ってこの綺麗な景色を見たその体験そのものだったりもするかもしれないし、
うん、
その旅の途中で出会った人々に触れ合ってのストーリーに何か価値を見出した人もいるかもしれないし、
うん、
とことんバトルを突き詰めてどうやったら勝てるのかっていうところに喜びや快感を見出して、それを宝物だと思った人もいるかもしれないし、
うん、
あるいはポケモン図鑑を完成させてそれに何よりも達成感を持ってる人もいるかもしれないし、
うん、
本当に人それぞれで、あなたが宝物だと思ったものが宝物なんだよみたいな。
なるほどね。
なんかすごくあったかい気持ちにさせてくれる、うん、ゲームでしたね。
あまり決めつけない系のあれ
ですね。そうそうそう、
うん。
好きに遊びなさいという感じですね。
それあれでしょ ?2 つ種類あるんでしょ?バイオレットと。これは二つとも、
同じ感じなんだ。
そうですね。
2つやった方がいい。
まあ、これは本当に最初のポケモンから一緒なんですけど、何が違うのかっていうと、
うん、
出現するポケモンの種類が違うとか、
うん、
ですね。大筋のストーリーは一緒。
さっき言った400体とかっていうのはさ、その2つ合わせて400体なの、
ね、そういうことです。
なるほどね。
ポケモンのコンセプトに交換するっていうのがあるんですよね。
うん、
集めて、育てて、交換するっていうのがポケモンのずっと変わらないコンセプトなんですけど、
うん、
ぜひお友達とポケモンを交換してみてねっていう作りになってるわけですよ。
なるほど。
で、交換することで初めて全部埋まるとか、あと中にはその交換をすることで成長するポケモンがいたりするんですね。
うんうんうんうん。
通信交換しないと次の姿形に変わらないポケモンがいたりして、
うん、
結構その交換をするっていうところにすごくウェイトを置いてるゲームですね。これは大人から子供まで楽しめるゲームだと思います。
今人気あるんでしょ、すごい。
そうですね。結構ストーリーの評価がやっぱ高くて。歴代のポケモンの中でも一番面白かったみたいな声もちらほら聞きます、ね。
あ、そう。
まあ、結構そのオープンワールドっていうところもあって、
うんうんうんうん、
この一度に いろんなオブジェクトをこうマップ上で読み込んで動かしてるんで、結構その予期せぬ挙動だったりとかバグだったりとかっていうのもまあ、ちょこちょこあったりするんですけど、
うん、
まあ、でもそれを加味しても面白いし、
うん、
おすすめできる、まあ、子供でも遊べる作りだなと思います。結構ひらがなカタカナ多めでテキストが作ってあるし、
それ大事だね。
漢字使うところは必ずルビーが振ってあるんで絶対に読めるようになってるし、小学生もひらがなカタカナが読めればもう遊べます。
なるほど、
うん。
じゃあ次はそれかな、うち。
そうね、まあアニメでポケモンをもし楽しめていたんだったら、
うん、
それこそサトシの追体験ができるわけですよ。
なるほど、なるほどね。
自分がポケモントレーナーとして、
はいはいはい、
どういう出会うポケモンを捕まえて、その何百体というポケモンの中から、さあ君は何を選んで戦うんだいっていうことができるわけですよね。
うん、
手持ちとして持ち歩いてずっと冒険できるのは6体までなので。
あ、そうなの。
うん、まあ、何百体っているのはいつでも入れ替えできるんですけど、
うん、
さあバトルしようぜってなった時に出せるのは6体までなんで、じゃあ君はその6体に誰を選ぶんだろうねっていうのが結構人によって好み分かれたりとか、この子可愛い、私この子好きっていうのが結構人によって違ったりとか、
うん、
アニメが好きだったから、例えばピカチュウ使いたいなっていう子もいるかもしれないし、誰も使ってなかったこのポケモンを使ってみたいなんて子もいるかもしれないし、
うん、
結構そういう楽しみ方、いろんな楽しみ方もできると思います。
なるほど。じゃあこの配信を甲賀に聞かせます。
そうですね、少しでも魅力が伝わるといいんですけど、うん、とっても楽しいよっていうことは言っておきたいですね。
なるほど。そうし、じゃあそうだね、ポケモン行くかな。どんどんソフトばっかり増えていくよ。
結構遊んでましたもんね、今年もね。
そうだって、またあれから、あ、俺ね、私はドラクエばっかりやってたんだけど、もうだってうちにある頃だってスプラトゥーン3と、
スプラもあるんだ。
あるあるあるある。なんか4つぐらい増えましたよ。うん、動物の森もそうだし、あと森。あと、マリオパーティーも増えたし、また1個、新しい、別の。
そうですね。まあ、試しに、まあ、もしこう、子供たちが興味を示してほしいってなったらば、まあ、一本やらせてみていいかもしれないですね。
了解しました。
素敵な体験になるんじゃないかなと思います。
で、全然。
正月買ってるな、多分。
買っちゃうかもしんねえな。 で RPG だったら私がやってるかもしんないな。
結果的にあのね、喜んでさんがいや面白かったわって言ってそうな未来が見えますけど、
そう、あのクリア画面をまた動画でシェアするからね。
いや、うちのポケモンはやっぱこいつだったな最後までみたいな、こうポケモン道具ができるかもしれないですね。喜んでたんですよ。
そう、私にとっての宝はこれだっつって。
そうですね。そういう話が面白いな。そうそう、まあ、工学院ともしてみたいですけどね。
ですね。
うん。
了解しました。久々なのにぴったりとハマりましたね。40分。
はい。うまいことハマってくれました。今回は、ポケットモンスターお話をさせていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、エンディングいきます。
はーい。
はい。
はい、エンディングでございます。
はいはい、
あ、はい、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
なんかいろいろ突っ込もうとか聞こうとかいろいろしようと思ったけど、ゆげさん全然喋りが止まらんからずっと聞いてた。
うん、あのもっと質問を受け付けるではよかったなと思いながら気がついたら40分経過してしまって、はい。
いやいやいやいや、
もう、うんうんしか言ってなかった記憶ありますよ、僕。
ん？
うんうん、へーとかしか、あいつしか打ててなかった記憶。
そう、そうね、一番組としては果たしてどうなのかという作りだったかもしれない。まあ、久しぶりなんでねっていうことで。
ちょうどいい感じですね、久しぶりだから。うん、
この人どんだけ準備してきたんっていうぐらい、あの、滑らかに喋ったっすね。びっくりしました。はい。まあ、素晴らしいと思います。
どれほど準備に時間をかけたかはあえて言わないことにします。
そうなんだ。
いやー、まあ、久々に集まりましたけど。
はい。
まあ、また、再生回数が、5桁になったときにまたお祝いで集まりましょうかね。
うん、いいですね。1万回超えたら。
うん。
ああ、いいですね。あとちょっとだし。
来週ぐらいに集まったりしてね。
そんなにすぐ伸びるわけねえだろ。
先週こんなこと言ったんですけど、下の根も乾かぬうちに、おめでとうございます
みたいな。いやいやいやいやいや。最近もうなんかツイッターで配信、ツイッター全然やってないから、最近。
うん、
うん。うん。だから、あれだよ。多分ツイッターで今回のさ、久々に配信しましたって送っても、見てくれる人が少ないんじゃないかなと思って心配して、私のツイッターに気づいてくれる人が少ないんじゃないかな。
まあ、ね、いくらかは気づいて見てくれるかも、聞いてくれるかもなんで、まあ。
うん。そうだね。
そんなね、うん、たくさん再生はされないかもしれませんけど、まあ、生存報告がありになったらいいんじゃないかな、みたいな。
そうだね。
うん。
じゃあ、まあ、次回は、ガンダム会でお願いします。
はい、また、私が40分しゃべくり散らかして終わるはずになりますけど。そ
う。はい、私とマリムさんは、ほう、そう。そうなんだ、って。でも楽しかったです。
いや、よかったよかった、
は
い。
今年最後にまた集まれてよかったです。はい、次回のあれだね、1万回もし行ったら、その時は、なんだ、集まってやりたいですね。
確かに。せっかくですもんね。
うん。そうそうそうそうそう。
まあ、喜んでさんちの新しい家族にも、ちょっとご挨拶しておかないとですもんね。
いやいや、多分ね、ゆげさん怖いと思うよ。すごい。
いや
めちゃくちゃ元気だから。
大きさによるな。
めちゃくちゃ元気だからね。走ってくる。
大きさは？大きさはどうですか？
大きさはね、モレの一回り大きいよ。
あ、でかい。
まだ1歳にもなってないのに。
まあでも柴とミックスでしたよね。
うん、ポメラのね。
ポメラニアン。ポメラニアンのミックスだから、まあそのぐらい、それなりの大きさになることを考えると。うん、ちょっと怖いな。でも頑張ろう。うん、
もうアホすぎて困るけど、ね。
悪い子じゃないのはね、分かる。
悪い子じゃないよ。すっごい可愛いよ。でもね、まだ子供だし、1歳にもなってないし、 なのに図体でかいし、頭が非常に悪いっていうところで、ものすごい、
もう楽しみでもあり、怖くもあり。
うん、でもトイレは覚えたから。
あ、偉いじゃないですか。
あ、
うん。
そうそうそう。俺もトイレ覚えられます
よ。あ、覚えたの？え、すごいね。頑張ったね。頑張ったね。うん、お菓子はおやつあげようか。
すげえうまかった。
そんなとこかな。
はい、そうですね。
はい。
じゃあお二人は、うん、年越しというか、うんうんうん、年末年始はどうするんですか。
はいはい、うん、あのね、私は明日が仕事納めだから全部、
うん、
3つ揃って全部仕事納めだから。
あ、なるほど、3つともね。
うん、明日の夜、熊本行って、今の実家に行って、2日に帰ってくる。
うんうんうん。
3日からまた仕事するから。
ああ、つかの間の休みですね。
もう思いっきり休んでいきますよ。すべてないっていうのはなんか、久々だからね。
ですね、まあ、ゆっくりお酒飲んで、だらだらするといいと思いますね。
う
ん、
そうですね。
それとあの、
美味しいのを食べて、
うん、いとこの子たちなんかとも会うんでしょうね。
会いますよ、会いますよ。
ポケモン持ってるかもしれないですね。
なるほど、
ポケモン持ってるからね。
買って帰らないといけない。買
って帰らないといけない。いいなぁ、いいなぁ、パパあれ、いいなぁって言うかもしれないですね。
そうだね。そうだね。その前にあの熊本に帰るときにも買ってるかもしれないけど、うん、うちいいだろうになってるかもしれないけど、
どっちかどっちか
どうなってるかな。楽しみです。
マリムさんは？
僕も実家に帰ります。今日仕事先ほど終わったので、明日帰ったので猫と戯れて、
うん
うん、で猫のエネルギーを充電してきてでまた4日から仕事ですね。
そっか、ゆっくりしてよ。
はい、ゆっくりします、うん。ありがとうございます。
ゆげまるは？
ゆげまる、ゆげまる？
そんな名前やったっけ？
そこそこの付き合いの中で初めて言われましたけど、ね。ゆげまるは、まあ、特に何も予定はあえて入れてないので、
うん、
ちょっとここのところ。
実家にも帰らず。
実家にも帰りません。はい。ここのところなんか疲れからかちょっと体調崩してたんで、
ああ、そっか。
じゃあ、ゆっくり、だらだらしようかなと思っております。
そっかそっか。
はい。
ゆっくりしてよ。
だらだらしてポケモンと FF やってます。はい。
わかりました。じゃあまあ、今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えください。
ガンダム界が来ることをまた願ってます。
はい、そう遠くないうちに、ね、宇宙世紀の話をまたしたいなと思います。
そうですね。ということで、
はい。
また、来週じゃねえや。また来年。
また来年。また来年。2023年にお会いしましょう。
はい、どうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。